先ほども信州の生まれだと言われましたけれども、私も長野県の辰野教会が母教会なんですが、生まれた時から、両親がクリスチャンで、教会に辰野教会に行っておりました。その中で本当に私は自分が罪人であるということを知らされ、このままでは滅びであるということが分かったんですね。教会学校でいろいろ聞いていると、私は罪人だ、本当に滅びなければいけないということで、いつもその恐れの中に歩んでいましたけれども、そのような中で中学3年生の時に、もう本当にこのもう自分の思い起こされる全ての罪をもう告白し、担当となっている文教の先生にですね、もう全て告白して、そしてこのその罪の身代わりにイエス様が十字架にかかって死んでくださったんだと、これまでも頭では知っていたんですが、本当に私のためだと信じて、そして、このはっきりと罪の許しというものをですね、信じることができました。もう今まで抱えてきた重荷がその時に本当に取り除かれて、本当にこの、ああこれで救われたんだと、天国に行けるんだと、そんな思いになって、この安堵した、そんなことを思い起こします。私を救うために死んでくださったキリストの愛を知ったことですけれども、そして、この洗礼を受けたんです。しかし洗礼を受けてから3年ほど経った時に、高校3年生になってバイブルキャンプに参加したんですが、もうその時に、あなたは今死んだら天国に行けますかと、そんな質問を受けまして、その時に私は行けるとは言えなかったんです。それは今の自分の信仰生活を見ていたら、確かに教会には行っていたんですが、もう本当に中途半端で、教会にいる時の自分とそうでない普段の学校に行っている時の自分が何かこうずれているような気がして、こんな信仰生活では救われていないんではないか、天国には行けないんではないか、そんな思いを持っていたんです。私もそのことをですね、集会の後で文教の担当の先生に伝えたんですけれども、そしたらその方はですね、それは大変だねって言って、いや祈ってきなさいと、何か教えてくれるのかと思ったら、祈ってきなさいと言われて、そう、私も戸惑ってですね、ただとにかく一人祈ったんです。祈ったら何か神様から声が聞こえてくるのかなと思ってたんですけれども、何もなくですね、本当にそれでそのままもう祈ることを途中でやめて、そのままバイブルキャンプは終わってしまったんです。本当に私にとってはキャンプで恵まれて帰っていきたいと思っていたのに、もう自分は天国に行けないんではないかと、そんな思いのままで帰ってきた、何かこう惨めな思いをしていたんですけれども、しかしでも帰ってくるとですね、その母教会ではキャンプの恵みを証しすることになっているんですね。ですから困ったな、このままでは証しできないと思いまして、私は一人でこの本田浩二先生の書かれたキリスト教の入門書を読んでいたんです。そしたら一つの聖書の御言葉に出会いました。それがエペソ人の手紙の2章の8節9節、口語訳の言葉なんですけれども、あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることのないためなのである。もうこの言葉が本当に私の心にズバッと飛び込んできまして、ああそうだったんだ、恵みなんだ、信仰によるんだ、決して自分の行いによるのではない、神様からの賜物なんだということを本当にこの知らされて、恵みによって、またこの恵みを信じて受け取ったことによって救われているんだということを気づかされたんです。私は最初本当に恵みを感謝して、罪が許されて天国に行けると喜んでいたところ、でももう一度この時に恵みなんだということを知らされたんです。知らされ始めたと言ったらいいかもしれません。しかし私はですね、その後ですから、さらにキリストの愛と恵みの大きさというものを知らされることになるんです。大学生になって教会でも奉仕するようになって、これまではこの学校にいる時の自分と教会に行っている時の自分が何かこう全然ずれていて違う方に行っているように思って、それがもどかしかったんですが、だんだん教会でも奉仕するようになってきて、祈祷会にも行くようになり、本当にようやく私はクリスチャンらしくなってきたなと、そんな風に実際は本当に思っていたんです。しかしそう思っていたところに落とし穴があったんですね。大学生の まあ、クリスチャンのその教会の中にある学生会というのがありまして、そのキャンプの企画をするメンバーになっていたんですけれども、まあ、そのミーティングの中で、まあ、このどっかこう、まあ、どっかお店に入ってですね、いろいろとこうお茶を飲みながら、こういろんな話をしているときに、大学でのそのお酒の話になったんです。私はあのクリスチャンであるということを公言していましたし、まあ、できるだけ飲まないようにしていたんです。ただその中で酔わない程度に乾杯の一杯だけは口にしたこともあったわけなんですけれども、まあ、しかしその話の中では私はお酒は飲みませんと言ってですね、そんな風に言ってしまったんです。まあ、自分をよく見せようとして事実とは異なることを言ってしまった、偽ってしまったということなんですね。私はあの最初は自分が嘘をついたというつもりはなかったんです。しかし帰りの電車の中で私は自分が嘘を話していたということに気がつきました。本当に罪を犯してしまったと気づいたとき、もういても立ってもいられない、そんな思いになったんです。それは私が最初に幼い頃罪が示されて、その罪の恐れというものにずっとその重荷にこうの中を生活してきたことですから、この罪を抱えているということはとても耐えられないことでありました。ですから私は家に帰ると主の前にお詫びをし、また主なメンバーには本当に恥ずかしかったんですけれども、このことを伝えました。本当に私はクリスチャン失格だとその時に思ったんです。それでも教会には行きましたけれども、本当に顔を上げることができなかったんですね。もう誰ともこう目を合わせるということができなかったんです。そのような中で、ある日曜日の礼拝説教でちょうどヨハネの21章から語られたんですが、ペテロがイエス様を3度知らないと悩んでしまった、そのペテロがこの復活されたイエス様に取り扱われて、そして再び使命をいただいて立ち上がり、そしてあのペンテコステの日に大胆に聖教を語る、そんなものに変えられた、まあ、そのところからメッセージが語られたんです。私は本当にこれは主が私に対して立ち上がりなさいと励ましている、そんな風に聞こえました。また同じその学生会の方からもお手紙をいただいて励まされたわけです。まあ、そういう中である日の祈祷会に出席したとき、その祈祷会の中で歌われた賛美、新聖歌では343番のああ恵みという曲で、それは私はですね、初めてその時に歌ったんですね。今まで歌ったことがなかったと思うんですが、でもその時に本当にその歌詞が私に染み込んできたんです。その2節に、罪は海のごとく我が心を覚えど、神はさらに強き恵みもて救えり、ああ恵み、計り知れぬ恵み、ああ恵み、我にさえ及べりと、本当にこの賛美の歌詞を通して、私は本当に今までイエス様のこのイエス様によってもたらされた神様の恵みを本当に小さく見積もってきていたんだなということを示されました。もう私の罪は許されないんだ、クリスチャン失格なんだと、そんな風に思っていたんですが、神様はこのさらに強い恵みを持って救えりと、この自分の罪深さよりもさらに大きな恵みを持って救ってくださったお方なんだと、そのことがその賛美の歌詞を通して示されたんです。こんな私の罪をさえも許してくださる恵みなんだということに気づかされて、もう本当にこの十字架の恵み、イエス様を通してもたらされたこの恵み、そのまた愛の恵み、そういうものに対して私はこう降参してしまうような思いだったんですけど、もう参ったと、この恵みの大きさに降参してしまった、そんな思いだったんですね。今振り返るとこういう言葉でしかちょっと私はその時の思いを表現できなかったんです。どう頑張っても私は神様の前に自分の正しさによって、自分の何かによって立っているとは言えないもの、どこまでも本当に愚かな弱い罪深い、そんなものをさえも神様は許して立たせてくださり、受け入れてくださると、もう完全に私は神様の恵みにもう負けたっていうんでしょうか、降参してしまうような、もうそんな思いをしたんですね。 恵み我にさえ及べりと。